副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、はい、過去2本皆さんぜひですね、遡って聞いていただきたいんですけど、はい、まあ、ケイさんの株式投資始めたきっかけと、あと、はい、どういうふうにこう株式投資の運用能力を身につけてきたか、これが指揮法とか決算書じゃなくて、やっぱチャートに向き合うっていうのが一つ特徴になってまして、このあたりをですね、過去2回話してもらっているので、ぜひ聞いていただきたいなと。はい、思います。で、今回は、少し前になるんですけども、うん、10月にですね、東京地下鉄株式会社という、いわゆる東京メトロですね。
はい。
この会社がですね、IPO 上場したんですよ。株式投資業界で話題で。すごいニュースになってて、もう笑っちゃってますけど、でも、これ、リスナーの皆さんからすると、すごい、こう、興味のある銘柄かなと思ってて、で、大企業で、まあ、誰もが知る電車で、まあ、利益率も良くて、安定企業で、潰れることもなさそうで、なんかその盤石な銘柄なのかなっていうふうに皆さん思ってると思うんですが、K 君にこの辺どう見てるかっていうのをですね、聞いてみたいなと、はい、思いまして。
はい、いいですね。まあなんか、まあ、まあ結論から言うと、
うん、
はい、まあ、僕は IPO やらないんですよね。
うんうん。やらないっていう結論がまずあった。
うん。そう。で、まあこうやって、まあ東京メトロっていう、まあ大きな会社がね、上場して、うんうん、まあ日本もね、少しずつこう民営化していくんだろうなとは思うんですよね。で、それはなんか政治の話であって、で、まあ、資本主義の方向性の話であって、うんうんうん、で、じゃあ実際株価どうなのと。
うん、
あるいは、儲かるのっていう目線が多分みんな欲しいわけじゃないですか。ね、
うん
うん、で、これも結論があって、うん、株価も儲かるかどうかもわかんない。
わからない。
うん、これ答えなんですよ。
うん、
で、まあ、どうしてこういうこと言うかというと、まあ、僕は IPO やらない理由もそうなんですけど、
うんうんうん、
根本的に僕は話題になった会社を投資対象にしないんですよ。
なるほど、なるほど。
そう、これはね、もともと、まあ、これには根拠があるんですけど、は
い
は
い、ずっと言ってますよね、これ。
そうそうそう、話題性と関わらないんで。だから、まあ、わかりやすく言うと、だから僕はテスラとか、
うんうん、
ゾゾタウンとか、
うん、
ね、今は ZOZO は違いますけど、当時ね、うん、
その代表が、
そうそう、ツイッターで何やかんやしてるときって、もう話題性があるわけじゃないですか。
うん、
そういう会社はもう僕は投資対象外ですね。うん、完全に。僕の場合も。その会社がいい会社だろうが、悪い会社だろうが、関係ないんですよ、
うん。
投資対象外なんですよ。
話題になったらやらないんですよね。
そう。うん、もう大体話題っていうのは、うん、いいことないんで。
そのイーロン・マスクの動向でいろいろ決まっちゃって、それは、その、K さんでは予測できないからっていうことですよね。
もう、あるし、
はい。
まあ、例えばですけど、まあ、例えばですか、そう、だからワンマン社長とかもあんま好きじゃないんですよ、僕は。ワンマン社長って、会社としては魅力ですよね。新規事業っていうか、う
ん。はい、なんかスティーブ・ジョブスみたいな人がいたら、みんな好きですよ。
そうかっこいいじゃないですか。
うん。
かっこいいだけなんですよ。
うん。かっこいいだけ。
かっこいいと、そう。かっこいいと自分の大事なお金を預けたいは別なんですよ。だからかっこいいからその会社の株、買うっていうのはただのファンなんですよ。
うん。
わかります。でもそれって、お金を増やすが目的じゃないんですよね。
ああ、確かにね。
だから、うん。そうなんですよ。応援したいとか そうですかって感じですけど、
うん、
ですよね。
あ、そうですかみたいな、うん。
でもね、例えば目立ってないけど、ものすごく社会のためになるようなことをしている会社ってたくさんあるんですよ。
うんうんうん、はい。
さも、ね、ね、例えば自動運転が人類の未来を変えるみたいなイメージを持ってる人もいるかもしれないけど、
うん、
ね、で、可能性があると、この市場を変えるんだって思ってる人もいるかもしれないけど、まあ僕からしたら、ね、例えば、もっとね、地味なもので、ね、何がいいかな。
うん、まあ、光学センサーとか、そんないろんなところ
とかね、まあ、だったり、うん、そうね、便利なものって他にもあるじゃないですか。ね、まあ、わかりやすく言うと、エスカレーターだって誰かの発明なんですよ。
うん、うん。
エレベーターだって、これも革命的ですよ。
うん、うん、
確かに。
うん、でしょ。だから、なんかそういった、じゃあ、ね、エレベーター作った人って、まあ、ツイッターなかったですけど、目立ってましたか？
うん、うん。
特許誰の特許か知ってますか？
うん、知らないですよね。
っていうことですよ。だから、社会にはいい会社たくさんあって、そんななんか、ね、うん、まあ、ちょっと、なんか株価が乱高下するような、それもまた、ね、よくわかんないツイート X で変わるようなね、もう関わらないっていうのが、まあまあ、例えば一つなんですね。
なるほど。
で、その話題性っていうのは、ふわっとしていて、うんと、すごくね、くだらないニュースに敏感だったりするんですよ、株価。
うん、
例えば、わかんないですよ。これから先、東京メトロの株価どうなるか知らないけど、まあ、例えば、ね、ふわっとした人身事故で 1% 株価下がるとか。
うん。
わかります、うん。まあ、そんなのもう嫌じゃないですか。
うん、ありえますよね、でも実際。
そうそうそう。うん、ほとぼりが冷めるというかね。
うんうん、
多分、2年後とかがいいんじゃないですかね。もう、浸透したい人として見るなら、うん。みんなが、そういえば上場してたね。例えば、日本郵政とか。
うんうんうん、
ね、あと、JAL とか。
うん、
ね、JAL は一回、まあ、潰れてまた、みたいな感じですけど、
うんうん、
上場して、ね、再上場した時とかはすぐにやらず、
うんうん、
株価が安定してきて本来あるべき評価に落ち着いてからで、別に代表が誰かも分かんないし、
ね、うん、
まあいつも言ってますけどね、JAL のツイートを見てる人いますかって、
うんうん、
多分いないからいいよね、投資対象みたいな感じなんですよね。
うん、
うん、だから難しいんですけどね。だからこれから、まあ、東京メトロが上場して、まあ、それで儲かるかどうかは、やっぱりわからないし、
うん、
ね。で、今が適正価格かどうかもわからないんですよね、
うん
うん。で、これに関しては本当に、まあ、読めなくはないけど、それを読むことにあまり意味がないと僕は思ってるんですよね。
うんうん
うん、自分の資産を増やすという目的で株をやるわけですから。全員そうですよね。自分の資産を減らすっていう目的でやる人はいないんだから、ね。自分の資産を増やすためで、に株をやるとなったときに、こういう IPO とか、
うん、
まあ話題系は、関わらない、
うん
うん。で、なぜかっていうと、僕はこれいつも言ってますけど、
うん、
まあまず一つはね、いつも言ってるのは事実と向き合う能力が重要だと。で、事実って何かっていうと、この IPO で上場した会社が、どんな事実が起きるかっていうと、
うん、
たくさんあるわけじゃないですか、過去に。ね、さっきも言ったように日本郵政もそうだし、JAL もそうだし、はい、まあ、大きいとこだと、まあ、その辺が分かりやすいですかね。
うん、
株価見たら分かりますよ。1週間、2週間で 30% とか乱高下するんですよ、株価。
うん、
それ安定してますか、
うんうん、
実際、安定企業っていうのは、だいたい2週間、3週間で、5から10%変動するかなぐらいですよ。
うん。うん。
うん。それがね、30%。日本郵政は2000円から1600円とかまで、
うん、
2週間でね、上がって下がったりするわけですよ。
うん、そうなんですか。上場したての時にそういうなんかすごい値動きになる。
そうそうそう。そういうことが多いっていうのはもう見ればわかるわけですよ。そしてなんで上がったか、なんで下がったか、さっぱりわかんないですよ。
うん。うんうん
これ読めないんですよ。
うん。
うん。読めるっていう人がいたら、まあ、スーパーマンか、 まあ適当なこと言ってるか。しか僕はないと思うんですね。
はいはいはい。なるほどなるほど。
うん。だから、再現性もないし。うん。
うん、
なんで、まあこれが事実なわけですよ。
うんう
んうん、これが理由ですか、その K さんが IPO をやらないって。
そう、やらないっていうのはそう
おっしゃってるんですけど、はいはいはい。
うん。
読めないから。なるほど。
読めないし。
うん。
なんなのかもよくわかんないっていうか、その、これ見て買いたいって思うんだって。例えば IPO した会社の株価の上下を、半年間に絞って、ね、上場して半年間の株価の動きに絞って、新規上場企業を100社見て、いいじゃんって思う人は、何がいいのかを聞きたいぐらい。で、僕は100社見てますから。
うん、
100社以上見てますからね、はいはい。見て、うわぁ、やだなって思いましたよ。
うん、
だって何でもない。なんかその
抽選じゃないと買えないとかいうプレミアがあるので、なんかその、絶対儲かるみたいな感じになるんじゃないかなって思っちゃうんですけど。
うん、そうそうそう。だからなんかそんな感じ。
抽選してまで買うものだからっていう。
そう。
うん、
まあそうね。だからなんか、うん。ちょっとわかんないですね、僕はね。
わかんないもんね。やらないと。
そう、やらないから。
なるほど。
うん、ええー、って感じ、ね。結構やっぱね、みんな言いますよね。抽選でとか。なんかね、うん、ちょっと優先してとか、なんかそんなことも言われたことありますけど。何それって思って。まあもう関わんないよね、僕はそういうのは。
なるほどですね。だからこれがもう一般的な人たちの、なんていうんですか、株式投資に対しての考えることと、うん、まあほぼ真逆ですよね。
そう。
結果今言ってることで。だからね、これが結構、明暗を分けてる気はしますよね。
うんそうね。だからこれが、まあ僕はまあ、事実と向き合う能力って言ってるのは、だから自分が何できるのっていうのを分からずにやってる人と、分かってやってる人、ただそれだけなんですよ。事実はそこなんですよ。だから僕よく居酒屋でバイトしてた時にね、まあマサさんに言ったかどうかあんま覚えてないですけど、なんか株のことね、運用してる人がいたら、うん、こんなの、この会社株買ってるんですよとか言われることある、あったんですね、
うん、
昔よくね、
うんうんうん。
で、まあちょっとこれ短めに言いますけど、あなたは、何ができるんですか、
うん、
例えばトヨタを買ってる。
うん、
ね、こっち本当適当ですよ。ずっとトヨタの話ばっかりしますけど、トヨタ買ってる。うん、
はい。
なんでですか、
うん、
例えば2500円で買ってて。
うん、
どうしたいんですかどうすることができるんですか、
うん、
持ち続けることしかできませんって言われたら、あ、そうですか、
うん、
だし、まあ、こういうのは、1ヶ月ぐらいで2700円あるいは調子が良ければ3000円ぐらいまで上がることがある。で、それは自分の投資経験上あって、それをね、決算をまたがずに1ヶ月以内に売ることができる。
うん、
利益確定あるいは損切りができる。これができることですよね。
うんうんうん、
でも何ができるんですかって聞いて、うん、なんか上がると思うから持ってるって言われて。
なるほど。
なるわけですよ。まあ今ちょっとだいぶ端折って言ってますけど、例えば僕が買ってたらそんな感じでは言わないわけですよ。例えばこういうことがあって、3ヶ月以上株価っていうのは下がっていて、で、こういう連続的に下がっていった後は反発しやすい。で、反発しやすい水準っていうのは、こういうラインが多くて、で、そこに今、例えば、トヨタの株が2500円でそこに近づいているから。
うん。
あるいは達しているから。うん、だから、ま、この辺で買っておくと、1ヶ月、2ヶ月の目線で見ると、上がっていくことが多いから買ってるとかね。
うん。
これができることじゃないですか。
うん。
はいはいはいはい。
ね、言語化できてますもんね。
そうそうそう。そうですね。だからそもそもなんか感覚の話されちゃうと、
うん、
ねえ、じゃあ調子悪い日は失敗するのみたいな。調子悪いってのは二日酔いとか、風邪ひいてたら株負けるのとか、
うん、
そういうことになっちゃうんでね。
なるほど。だから、感覚で上がると、上がりそうだから買いました、みたいなことの方が、やっぱ、もう9割9分ですよね。そういう人が、
株
式投資やってますよね、実際。
うん。なんかもっと、なんて言ったら、技術目線で見てほしいんですよ。
いいですね、
まあ僕はね、ほんと帰宅部だったんで、かっこいいこと言えないですけど、例えば野球だったらバントできる人とできない人がいるわけじゃないですか。バントができるからそういうプレーができるんですよね。
うん、
そうですね。
カーブが投げれるからそういう、 ピッチャーになれるとかね。
はいはいはい。幅が出ますよね。
そうそうそう。だからあなたができること何ですか？で、できることって何かっていうと、もともとできることじゃなくて、訓練してできるようになったことでいいんですよ。
確かに。
もうそれしかないと思うんですよ。なんか僕、まあね、前回も言いましたけど、みんな生まれつき、あ、大谷翔平は生まれつき大谷翔平じゃないんですよ。絶対歩けなかったから、生まれた時。
はい。
もともとね。それは間違いない。100%。
絶対歩けなかったよ。絶対喋れなかったよ。
まあ、間違いないです。
でもここまで来てんだから。それはもう努力以外僕はあんまないと思いますよ。やれること。そのシンプルなところから、なんか目がそれ、なんか、まあそれが事実だから。そこから目線をずらして、ね、飛び級しようとか、楽して、人より多く稼ごうとか、出し抜こうとか、それは無理ですから。と僕は思いますよね。
なるほど。
なるほど。この東京メトロの IPO は、やっぱりその、何ですか、歴史的な時価総額っていうのが出たので、もうあの、ニュースにはなってましたけど。
ニュースで話題ですから。で話題になってるものはやらないと。
そうそう。
これがですね、K 君のスタイルですから。
はいはい、結論ですよね。それは僕の結論で、そのなんでっていうのは、100社以上 IPO のチャートを、例えば半年間の動きを見たことがある。そう、やれること、やってきたこと、知ってることっていうのはね、ないとね、厳しいですよね。
なるほど。
そうですね。勝てるやり方しかやらないのが負けない方法だと思うので、その不確定要素を外すということだと思うんですが、今回この話を聞いてですね、ちょっと山下圭さんの講座に興味を持たれた方いらっしゃると思いますが、まずは無料セミナーがあるんですが、
はい、そちらのご案内を。はい、はい。皆さんぜひ、あの、副業アカデミーのホームページ見ていただくとですね、あの、セミナースケジュールっていうのがありまして、ここで株式投資ってカテゴリー選んで検索してもらうとですね、山下圭さんが登壇してくれている株式投資セミナーが無料で開催されてますので、
はい、
スケジュールあるところでぜひですね、あの、東京や、あの、全国各地でもですね、あの、やってまして、スケジュール出ているので、ぜひ、あの、ご参加いただきたいなと。これ、あの、会議室とかで、ケイ君がリアルで話してくれるセミナーなんで、ぜひ、これが一番おすすめなんで参加してほしいのと、あとは、あの、うちのキリュウタクトっていうスタッフ、ポッドキャストなんかが出てますけど、彼が、あの、オンラインで株式投資のセミナーやってまして、ここでもですね、あの、ケイさんがどんな、あの、株式投資メソッドを説明してるかっていうのを、あの、教えてくれているので、あの、この無料セミナーもオンラインなんで、ご都合つくところでぜひ、はい、聞いてみていただくと、今回ね、ケイ君に話してもらっているこの株式投資の世界が、わかりますから、はい、ぜひね、皆さん参加してみていただければと、はい、思います。
どうぞよろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は、
小林正弘と、
山下圭と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。